説教、神の眼差し、宍戸元を牧師。
本日の説教の結論は、ルカによる福音書第21章の3節の言葉、イエスは言われた。確かに言っておくが、この貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れた。当時のユダヤの社会の中で、宗教的なまた経済的な力を持っていたこの二大勢力というものがこのあった。で、宗教の点ではこの我々が知っておりますこのファリサイ人、ファリサイ派、彼らは聖書の律法の厳格な実践を、まあ、主張する人々でありました。また大変この細かい形式的なことまでにも、まあ、重んじていた、まあ、それがファリサイ派という人々です。またこの世の経済的な面ではこのサドカイ派と言われる人たちがいた。これは先週も読んだんですけれども、そういう人たちがいた。で、主イエスはたびたびそのような人々から皆の前で質問とか論争を挑まれていた、まあ、いずれの質問もよく考えられた、簡単に答えるのが難しいという、そういう難問、難しい問題ばかりであった。我々見たところによりますと、あのローマの皇帝にですね、税金を納めたらいいでしょうか、あるいは納めない方がいいんでしょうかという、そういったような問題、納めようというふうに言えばユダヤの民族主義者たちからイエスの任期はなくなってしまう、民衆から攻撃される、納めるなというふうに言えばですね、これはローマの皇帝に反することになる、反対することにしているというふうになりますので、ローマの皇帝に訴えることができる、訴える、イエスはローマに反逆しているものですよというふうに言うことができた。ですから納めろというふうに言っても、納めるなというふうに言ってもですね、いずれも困ったことになるというのが、そういう質問だったんですね、難問だったんですね。しかしイエス様はこれに答えて、こればかりではありませんけれども、いつもこれらの難問に対して、このその問題を、質問を逃げるに対して逃げることをしないで、それに答え、また彼らの問題点を鋭く指摘しました。マタイ伝ではこういう言葉も言ってますよね。イエス様は言われた、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々にの義に勝っていなければ、あなた方は天の国に入ることはできない。またマタイ伝6章では、施しをするときには右手のすることを左の手に知らせてはならない、そうすれば隠れたことを見ておられる父があなた方に報いてくださるだろう。まあ、今日の聖書の直前のところの、まあ、20章の46節のところでもこういう言葉を言っておりますね。律法学者に気をつけなさい、彼らは長い衣をまとって歩き回りたがり、また広場で挨拶されることや街道では神座に座ることを好む、そしてヤモメの家を食い物にし見せかけの長い祈りをする。ヤモメの家を食い物にするということにも、まあ、いろんな、例えばヤモメのというのは主人が亡くなった、夫人だけが残されてしまった方でありますので、それのいろんな財産の管理とかですね、まあ、今でいう財産の管理とかですね、まあ、そういったこともいろいろアドバイスするとかですね、あるいはさらにはここでは神に祈っても、このこういうヤモメたちはほとんどうめき声のような声しか、祈りしかできないという、そういう人に向かってわざわざですね、とうとうと長い祈りをこのパリサイ派とはしてたと、 まあそれが人の家に入り込んで長い祈りを従う、まあそういうことが書いてありますよね。でイエス様が言われたことはの言葉をまあ文字通り受け止めるというのではなくて、そのような言葉によって言い表されている現実はどういう問題であったかということを我々は捉えていなければならないんだと。ですからこの言葉ではヤモメをそのように食い物にしたり、あるいはもう悲しんでいるヤモメに対してこの長い長い祈りをこう実際にしたのかどうかは分かりませんけれども、そういったことをですねやってたと、やるような人がパリサイ人だったというわけです。あるいは旧約聖書のイザヤ書にはこういう言葉がありますね。これがイザヤ書の10章にはですね、ここには新教徒訳は人道的立法なんていうタイトルをつけております。まあ、人道的っていうことはどういうことかというと、ここに、イザヤの言葉として、彼らは弱い者の助け訴えを退け、私の民の貧しい者から権利を奪い、ヤモメを餌食とし、みなしごを略奪すると。まあ、偽りの判決を下す人、あるいは労苦を負わせるような宣言文を記すものっていうふうな、ですから、まあ、当時の、まあ、裁判するような立場にある人ですかね、あるいはこの宣告文を書くっていうんですから、まあ、そういう人がこの弱い者の訴えをこう退けて貧しい者から権利を奪っているような、そういうことに対してその神様はですね、このそれは偽りのものであるということをイザヤは、まあ、当時語ったということですね。また出エジプト記にもですね、この22章にはこんな言葉が書いてありますね。寄留者を虐待したり圧迫したりしてはならない。あなたたちはエジプトの国で寄留者であったからである。家父や孤児はすべて苦しめてはならない。もしあなたが彼を苦しめ、彼が私に向かって叫ぶ声は場合は、私は必ずその叫びを聞く。神様は必ずその寄留者の、まあ、ほとんどこう身分が保証されないようなですね人たちのそういう叫びを聞く。なぜならあなた方もエジプトで寄留者であったではないかっていうんですよね。エジプトではそういういわば奴隷のような身分にあったのがイスラエルの民だったということをですね忘れてはならない。まあ、このように神はこのイザヤの場合もそうであったし、この出エジプトの場合もそうでありますけれども、そのように神様はヤモメや人々の叫びやうめき声を神様は必ず聞かれるというふうに、私は必ずその叫びを聞くというふうに言ってるわけですよね。新約聖書においてここでイエス様は一人の貧しいヤモメの信仰の行為を見逃してはいなかった、そういう事実が今日のところに記されております。神の目はこの一人の取るに足りないようにしか見えない、そういう婦人の行為あるいはそのなすことを見ておられた。ここでは一節にはイエスは目を上げてみると、まあ、金持ちたちが賽銭箱に献金を入れるというのを見ておられたけれども、そして今度はある貧しいヤモメがそういうものに混ざってですね、レプトンどうか2枚を入れるのを見たというふうに書いてありますよね。この貧しいヤモメのそういうこの献金の姿をイエス様はこの見たと、そういう信仰の行為を見逃してはいなかったということが今日のところで取り上げられております。神の目はこの一人の取るに足りないようにしか見えない、そういう婦人の出来事を献金の様子を見ていた。神の子イエスはこの事実をしっかりと見ておられた。 あるいはその涙を見逃しはしなかった、見逃しには しなかった、その叫び声を、そのうめきを受け止めていた。ここにはそのような神の愛の眼差しがあるということですよね。それが今日のポイントであります。私たちはこの愛なる神の眼差しというものを見つめていなければならない、いかねばならない。人の目だけを気にしてそこにとらわれ、そこから抜け出せない律法学者に対し、律法学者やファリサイ人のようになってはいけないというふうにキリストは言われた。私たちは私たちの上に注がれているこの神の慈悲深い、そういう眼差し、またその愛を受けたものとして、そういうものとして私たちはまた人々に対してその愛を差し出していくものとなっていかねばならない。今日の一節のところで今言ったように、ヤモメがレプトン銅貨2枚を入れるのをイエス様は見ておられた。そしてこう言われた。確かに言っておくが、この貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れたと入れました。あの金持ちが有り余る中から献金したけれども、この貧しこの人は乏しい中から持っている生活費全部を入れたからであるというふうに書いてあります。もちろん金持ちというのは文字通りの意味で言っているのではなくて、いろんな意味で、ですからここでこの金持ちがですね、どれだけのお金を持ってたとかですね、どれだけの収入があったとかということは一切記してませんよね、ルカ福音書は。ただ金持ちであったというふうにだけ書いていますね。相対的にそうだったんだと思うんです。我々のレベルで言うならば、年収何億円の人も世の中、世界にはいますよね。確かにそういう人もいるかもしれない。あれは何千万円だったのか、そういうことは何もルカ福音書は記しておりません。すなわちそのような金額に焦点があるのではなくて、神に対して自分の精神的な心の在り方として、自分の心のこの余り物のような、ちょうどこの皆さん料理をなさるときですね、この大根一本買ってきたときにですね、どうしても端の方もういらなくなってしまいますよね。もうすりおろしてもあとはもうちょっとこれ以上できない、そのようなですね、この大根の端切れのような尻尾のような部分を捧げるんではなくて、このヤモメは大根の真ん中の部分を差し出したと、例えて言えばそういうことではないか。そういう点をイエス様は見逃さなかった。ここに生活費の全部という言葉が出ておりますけれども、これは元の意味は全生涯とか全人生という意味であります。そこからこの生活費っていう言葉も生まれてきてるんですけれども、このヤモメは夫を亡くし、ただ神にのみ頼る以外になかった、その心の在り方、もう自分は神様しかもう頼りになるものはないんだという、そういう心の在り方を主は見逃さなかった。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これはルカ福音書の10章に書いてあったことですね。人は人間の外面を見やすいですね。そういうものでしか判断できないような面があります。目に見えるそういう部分しか我々は分かりません。しかし神はその心の在り方を見ることのできるお方であります。ヤモメがみんなのよう、すべてのヤモメがこうであるわけではないですよね。しかしこのヤモメはそうであった。このヤモメはまさに自分の心のすべてを捧げて、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、そして 神を愛する、神に信頼し、神に頼っていくしかないんだという、そういう生き方であったということです。ですから、このヤマメなりに精一杯のものをそこに捧げた。神イエス様はその志の大きさを誰よりもたくさん入れたと、そういうふうに言われた。このレプトンっていう銀お金はローマのお金の最小単位であったというふうに言われますね。そしてこの1デナリオン、1日社の労働者の賃金の、128分の1と、大雑把に言えばですね、大きく言えば、1万円働く人がいたとすれば、100分の1のですね、この100円ぐらい、今のお金に換算すればですね、100円ぐらいですよね。日本では1円ですけども、100円ぐらい。2レプトンというのは200円ぐらいに相当するのではないかと思われますね。でも200円でも今はね、食パン買えるんですよ。このぐらいの食パン買えますよ。私の経験ではですね、安いのを調べてるんですけど。ですからある意味でその食費であったと、生活費だったかもしれない。でそして金額の問題ではなくて、この人が本当に神に対する信頼、全く信仰を持っていたということをイエス様はこの見抜かれたと、そこのところを取り上げられたということであります。先ほど読んだ今日の旧約聖書の列王記の書物の中に、この預言者エリアの経験したことが書いてありました。預言者エリアが大体これ紀元前9世紀ですねぐらいの話ですね。出エジプト記っていうのは大体紀元前13世紀ぐらいの話なんですね。でもっと古いんですよね。イザヤ書なんかも出ておりましたけども、このエリアの前の時代ですけどね、このエリアの時代にですね、この預言者エリアがの時代にこの飢饉があったというんですよね。しかしそこにサレプタという場所に一人のヤモメがいたんだということが書いてある。で、飢饉ですから食べ物がこうなくなって、水も食べ物もこうなくなった時に、ですから預言者も食べ物がなくなってしまう、水もなくなってしまう。その時にサレプタに行けというふうに神様は命じた。そこに一人のヤモメがいると。そして神様はこのサレプタに行くということ、行けというふうに命じて、そして行ってみるとヤモメに出会う。ヤモメは何をしていたかというと、薪を拾ってたというんですね。で、エリアがこの声をかけた、水を少々飲ませてくださいというふうに、彼女に頼んだんですね。そして、彼女が水を、いっぱいのコップいっぱいの水ですからね、なんとかこうその分ぐらいはあったんでしょうね。この水を取りに行こうとした時にエリアはこういうふうにさらにこう付け加えるんですね。それとパンも一切れお願いしますというふうに言うわけです。その時にこのヤモメはこう答えた。焼いたパンなどありません。一握りの小麦粉と油があるだけです。今日本の薪を拾ってですね、それで、パンを作り息子と食べて、あとは死ぬのを待つばかりです。これ一握りの粉、一握りの少々の油、一握りの粉と少々の油しかもうないんです。いわば最後のこれが食べ物なんですということですよね。これに対してエリアはこう言った。恐れるな、まず私のためにパンを作ってそれを持ってきなさい。それからあなたと息子のためにパンを作りなさい。その時の状況を聖書はこう書いている。 ヤマメは言ってエリアの言葉通りにした。こうして彼女もエリアも彼女の家の者も幾日も食べ物に事を欠かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかったと書いてあるんです。神はこの貧しいヤモメの叫び声を聞かれた。ヤモメはエリアの言葉を通してこの時神を信じた。ヤモメは神に信頼し、その心を捧げた。それがヤモメの行動となって、貧しい中からエリアにパンを焼いて持ってきたんですよね。作ってきたんですね。これはヤモメが神にその心を捧げた、まあ、エリアにやったと思うとこれできないんですけど、これはエリアを通して神に捧げたというふうにこの部分を解釈しなきゃならないと思うんですよね。ヤモメが神にその心を捧げたということをこの事柄は示している。そこにエリアはヤモメの信仰を見た。その信仰から学んだ。神様がエリアにこのサレプタに行けと言ったのは、多分そこでそういう出来事が展開されるだろう。そしてエリアもですね、このヤモメの信仰を学べと、エリア自身がそこから学ぶようにと神様から命じられたのではないかと私は思います。エリアは神が働かれる事実を見た。貧しい者の叫びを神様は聞いてくださる方なんだということをエリアはこの事件出来事を通して見た。そしてこのエリアが貧しい中から神にその心を捧げたということを、その信仰をエリアは知った。そして事実どうなったかというと、その飢饉が解けるまでですね、ここに最後のところですよね。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。すなわちこれは神様がこの貧しいヤモメを養ってくださったという、そういうそのことを我々は読まなければならないんだ。我々のこの現実じゃないですか。それもまた神様はどんなに貧しいものであっても必ずその叫びを聞いてくださる。そして必ず私たちを見捨てることなく養ってくださるんだという、この出来事をこの聖書から我々は読んで、そして我々も神に対する信頼を、信仰を神に捧げていくということ、本当の自分の心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くしてですね、そのこの自分のありたけのもの、心の姿のすべてを神に捧げていく、神信頼に生きる、その時私たちの人生はこのようにですね、神様から恵みを受けて、神様の養いによって我々は生きていくことができるんだという、このことを我々はここから学ばなければならない。そしてエリア自身がこのヤモメの信仰によって養われたのではないかと思います。柳原忠郎はこういう言葉をこの書いておりますね。イエスが人間の行為の価値を判断したものと基準、それは物に即したのではなく心に即したのであり、形によったのではなく愛によったのである。物に即したのではない、形にものではない。例えば我々もですね、いろいろこのプレゼントをする、いろんな皆さんも機会があると思うんですよ。チャンスがあると、父の日もあればバレンタインもいろいろあるんですよ。 その時にですね、我々は物にだけとらわれてはならない、形にだけとらわれてはならない、形式的にやればいいっていうもんじゃない、あなたの愛を捧げなさいっていうことじゃないですか。あなたの心を捧げなさい。その父の日なら父の日ですよね。感謝の心を捧げるということですよね。そして捧げるものそのものは小さいものかもしれないけれども、その心を大事にしていくということ、形によったのではなくて愛によったのである。レプタ2枚の愛を認めて、これを最大に絶大に評価したものとはイエスの心の尊さ、こういうことをイエス様は見ておられるんだ、それがイエスの心だったということですよ。これは我々にとって本当に慰めにもなるし、大きな我々を励ますことではないでしょうか。お金がないから何もできないとか、こんなものでは恥ずかしいとかって言うんじゃなくて、その心を表していくという、その愛がイエスの行為の価値を判断したものと標準っていうのは、ものではなくてその愛の心なんだということです。またこういう言葉も書いて、続けて書いてますね。イエスの教えたものと捧げ物は愛である。隠すところなく、余すところなく、心ありったけの愛を神に捧げよう。かかる愛を教えた者ただけでなくて、我らの罪の贖いのために斧が身を十字架につけて捧げた者たイエスを我らは贖め愛せざるを得ないのである。これが我々の信じる信頼するイエス・キリストじゃないですか。律法学者のようにただ教えたっていうんじゃないんですよ。イエス様は自らこの十字架につけられるというその技を行った方じゃないですか。だからこそこの言葉は確かなものである、真実なものである、信頼に足るものであるということが分かるんじゃないですか。そういう私たちもこのイエス様のによって注がれている愛、神によって注がれている愛を新約聖書の時代このイエス様によって表してくださったわけですよね。我々は今日の一つの小さな出来事を通してそのことを心に留めて、私たちもその愛を受けたものとして人々に対してですね、その愛を表していく、そういうものとなっていきたいと思うのであります。お祈りいたします。